テレビの前に座ったあなたは、リモコンで電源を入れ、チャンネルを切り替えます。さて、気になる番組は見つかりましたか？日網連が2015年に実施した視覚障害者のテレビ視聴に関するアンケート調査では、90% 以上がテレビを利用、そして 80% 近い人が解説放送を聞いたことがあると回答しました。さらに分析してみると、解説放送を聞いたことがあると回答した人のうち、NHK の朝ドラ、連続テレビ小説は 60% 近く、大河ドラマは 45% 近くと高い割合を占めました。そこで一つ想像してみましょう。もしも NHK の朝ドラや大河ドラマをお手持ちのデイジープレイヤーで楽しむことができたら、もちろん解説放送付きで。どうでしょう？素敵じゃないでしょうか？ここでご紹介するのは、テレビ好きにはまさに夢のようなお話です。NHK の番組をデイジーで楽しもう。テレビデイジーにはデイジーの新しい魅力がいっぱい。社会福祉法人日本点字図書館の挑戦。今年の夏は猛暑になると予報されていましたが、予想を上回る厳しい暑さが続きます。外出したくない真夏日に、また寝苦しい夜に、冷房が効いた快適なお部屋でお気に入りの番組と過ごす。日本点字図書館から贅沢なひとときのご提案です。
実は私、今、日本点字図書館の、ここ何階だっけ ?3 階でしたっけ
?4 階。
あ、4階ですか。はい。4階の何スタジオでしたっけ
大スタジオ
です。はい。大スタジオにお邪魔しております。今私の前には、今回ご紹介するテレビデイジーに関わるその担当の方々をこちらにスタンバイしていただいてお話を伺っていこうと思っているわけですが、せっかくなので自己紹介からいただこうと思います。
はい、利用サービス部部長の正規と言います。よろしくお願いいたします。
利用サービス部図書情報課の諸と申します。よろしくお願いいたします。
利用サービス部図書情報課の藤本と申します。よろしくお願いいたします。
はい、この利用サービス部というのはどのような業務をしているところなんでしょうかね。
主に読書情報の提供というのを視覚障害者の皆様に、行っております。で、具体的には、本の貸し出しとか配信とか、それとかその所蔵調査ですね、そういったこともやっております。
諸さんと藤本さんもそれぞれ、じゃあその中でどのようなことをされているのかということもちょっと伺っていこうと思います。諸さんどのようなことをされてい ますか？
はい、私の方で行っているのはレファレンスということを担当しておりまして、利用者からこういう本が読みたいんだ、例えば最近直木賞を取った著者の本はどういうものがありますかですとか、池波正太郎の本何か読んでみたいんだけれども紹介してもらえないかといったように、本についてお問い合わせがいただきましたら、それについてこういう本はどこどこの図書館にありますよというふうにご紹介をしております。
はい、藤本さんはどんなことされてますか？
はい、私の担当は貸し出し担当でございます。皆様からお電話をいただいて、はい、日本点字図書館貸し出し担当ですと、こう出るのが、私どもの、まず、お電話の始まりがあって、それから図書の用意をして、貸し出し処理をして送り出すという一連の作業が、おおよその貸し出し担当のお仕事というところです。
はい、ここまでお聞きいただいて、藤本さんはすごくハキハキとシャキシャキと喋る方で、なんか私と進行変わった方がいいんじゃないかと思えるぐらい、確実の良い方で、そのような中で、先ほど、テレビデイジーというキーワードを私はちょっとフライングして出してしまったんですけど、このテレビデイジーというのを昨年の10月ぐらいから確か日展さんが取り組まれています。このテレビデイジー、まだ馴染みない方も、あれ、何それ、シネマデイジーだったら知ってるけどと思っていらっしゃる方も多いかもしれません。正規さん、ぜひご紹介いただけませんか？
はい。 昨年内部職員の中でいろいろとその日展ならではの何かこう提供できるサービスはないかといろいろその議論意見交換をしていたんですけども、まあその中で視覚障害者の中でも大河ドラマとか朝ドラをご覧になっている方っていうのが結構いるんだっていう声もあり、じゃあそういった音源音声解説のついた番組をデイジー編集をして、視覚障害者の皆様に、ご提供するといったことができないかというところから始まりました。で、そこから、当時の館長であった杉山がですね、NHK さんと交渉をしながら、最終的には著作権の第37項、第3項でいう、視覚障害者等に提供する範囲で、デイジー図書として編集をして提供することは許可をしていただけるという回答をいただきましたので、昨年の10月からテレビデイジーという名称でスタートしております。で、これはまず NHK さんと直接交渉しておりますので、NHK で放送されている音声解説のついた番組を対象にということになります。
はい。このテレビデイジーっていう名前をすんなり決まりましたか？ネーミング的に。
最初ですね、ドラマデイジーとか、いろいろ議論はあったんですけども、NHK の番組を見るとですね、決してドラマだけではなくて、それ以外でも音声解説のついた、魅力的な番組っていうのがありましたので、まあドラマに限定するんではなくて、幅広くしましょうということで、テレビデイジーという名称にしました。
あ、なるほど。ドラマデイジーっておそらくシネマデイジーがあったからイメージがつきやすいそうです、ね、ドラマだったんですよね、多分。はい。ということで、先ほど関さんのご説明にもありましたが、あくまでテレビデイジーとは言ってますが、まだ現段階でお届けしているのは NHK の解説放送付きのものですよね。
はい。
はい、といっても、この NHK を納得させたっていうのは、本当にその、結構骨折れる、その交渉がついたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
あ、どれぐらいの期間がかかりましたか？
期間的にはそんなに長い期間がかかったという記憶はないですね。やっぱりうちの理事長とか、もある程度助けてくれましたし、まあ、うちの当時の館長である杉山の方がですね、かなり粘り強く交渉していただいた結果、許可をしていただけたと。いうことになりましたので、そこの時間は早かったんですけど、そこからどういったタイトルを選んで、じゃあその音源をどこで確保して、制作に回してデイジー編集をしようかとか、その辺がちょっとまた当時は試行錯誤してましたね。
はい。じゃあ現場レベルの話でちょっと伺いたいと思うんですけど、諸さんとか藤本さんとかは、うん、テレビデイジーやろう、NHK の解説放送をデイジーで音声と一緒に楽しめるようにしようという、その上の取り組みが伝わってきたときに、できるかなと結構不安に思った部分とかもあるんじゃないですか。
そうですね。やはり著作権法があるので、これはまあ、まず NHK さんの方からの許可を、がいただけるのかどうかというのもありましたし、じゃあ許可をいただいたとしても、じゃあどこまでできるのかというのはちょっと、不安はありましたね。
はい、藤本さんとかどう
ですか？でも一方でシネマデイジーというのがその前段階で、日本展示図書館で貸し出している中で、次の一手というのを考えているというのは下に話が流れてきていて、その上でのテレビデイジーということだったので、現場としてはなるほど、じゃあ次はこれでいくんだな、これを押していくんだなという感覚はありました。
はい、そのシネマデイジーが示した一つの可能性をさらにこの度日展さんがまた一つ推し進めたような形で今回このテレビデイジーが実現するに至ったということなんですけど、現段階ではタイトル数はどれぐらいあるのかというところ、じゃあ藤本さんにお伺いします。
はい、蔵書数として7月末の時点で37タイトルあります。 で、まあ、37タイトルというとまだまだ多くあるとは言えないんですけれども、このところ毎月4タイトル前後増えているので、これからどんどん増えていくところです。
はい、有名なものとか人気のあるものってどんなものがありますか？
例えば大河ドラマで、真田丸というのがありました。で、真田丸がテレビデイジーのお話がまとまった時にはすでにですね、真田丸は終わりかけていたわけですけれども、その総集編を手に入れて、テレビデイジーにしたというものがあります。その他これからやるものも含めてですね、精霊の森人というシリーズがありますけれども、これは上村奈穂子、
上橋奈穂子
上橋奈穂子さんが原作になって、その図書も非常に人気があるものなんですけれども、そのシーズン1と2が出て、3はこれから放送で、もちろんこれもテレビデイジーにするということになるでしょうね。
そうですね。
朝ドラとかだとどんなタイトルがありますか？
はい、朝ドラですと別品さんなど人気が出ていますね。他にもトト姉ちゃんの総集編であるとか、あるいはスピンオフとでも言いましょうか、もう一つの物語、福助人形の秘密とかというようなものも出ています。
はい、今度はじゃあ諸さんに伺いたいと思います。8月に新たに貸し出しを行う予定のテレビデイジーとか何かありますか？タイトルは。
はい、8月1日から貸し出し開始になる予定のタイトルが4タイトルございます。まず1つ目が椿文具店、その次が身を尽くし料理長、あと4号警備、そして日本の話芸、こちらは今年の1月から4月までに放送されたものをまとめたもの、この4タイトルが8月1日より貸し出し開始となっております。
はい、ということですごい面白そうなやつがいっぱいあるんですが、先ほど正規さんがちょっと触れていたと思うんですけど、タイトルを選ぶのにすごい苦労するという、どのタイトルをやろうかとか、
はい、
すごいその、まあ、図書でいうと選書みたいなもので、すごくご苦労されていると思うんですけど、はい、その打ち合わせ大体何名ぐらい参加して、
テレビデイジーに関してはとにかくその、本の選定から制作、提供まで素早く迅速に行おうということで、大勢で、本を選ぶというよりかは今はほとんど私がテレビガイドを買ってきて、はい、そこから音声解説付きのものをピックアップしたり、あとホームページを見たり、あと書誌担当の諸の方からこんなのいいんじゃないかとか他の人間からも聞いたりとか、でそこでもう即決で決めてますね。これ決めたからよろしくって感じで。
なるほど。正規さんがやっぱり中心になって選ばれていても、そのどうしても人である以上好みとか系統とかあったりとか知ってしまうかもしれませんから、そういう意味ではその諸さんはどういうその選び方をしていますか？
まず NHK の、ま、ドラマであれ他の番組であれ解説がついているというのは大前提にあるので、ま、解説がついているものをまず探すところから始まるんですね。なのでその中で選んでいくので、そうなってくると大体、ま、時代劇は必ず1本はそのクール中にあるんですけれども、他の部分ですとドラマでは 2,3 タイトルあるかどうかですし、他の教養の番組でもじゃあどれだけ利用者さんのニーズに合っているのかというところを見ていく形になりますので、あえて言うところであれば恋愛小説ですとか人情ものですとか、そういうところに重きを置いてちょっと探していますね。
はい、では実際その窓口とかで担当されている藤本さん、ちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
テレビデイジーでさっきすごく反響があったようなお話とかもあったと思うんですけど、その具体的にそのどんな声が当事者から寄せられた声で印象に残っているものとかってありますか？
そうですね、やはりこういったものが今までなかったので、こうした説明音声解説付きのものを聞くことができて、しかもそれは自分が今までデイジー図書を使っている同じ機械で聞くことができるものだ、新たに何かを用意しなきゃいけないとかということではなくて、普段利用している日展で借りて使うことができるということでは、皆さんとても喜んでいただけたと思います。まあ、一方でやはり何と言うんでしょうかね、次の欲というわけではないんですけれども、じゃあ試して合点も見たいとかというような声ももちろんいただいております。
はい、嬉しいことに時代劇のラインナップも結構豊富ですよね。
そうですね、佐伯康秀さんが書いている居眠り岩根江戸草子を原作としたもので、陽炎の辻というタイトルが出ていますけれども、これが今年の6月発表、実際には4月ぐらいから貸し出しているものがありますね。でこれなんかはもうすでに60回貸し出し回数を数えるまでになっていて、月で割れば20回ぐらいになりましょうかね。大変好評をいただいております。
はい、でこのテレビデイジーの素晴らしいところは、あの視覚障害者の方々、そのやっぱり機械をその録画とか苦手っていう人も多くいらっしゃいますし、そのあ見たかったんだけど見逃した、再放送ですら見逃してしまったとほほって時に、デイジーで聞きたい時に聞けるっていうのは本当に素晴らしいサービスだと思うんですけど、なのでこの番組を聞いてる皆様の中にも、あそれだったら聞いてみたいなっていうふうに思っていらっしゃる方結構いらっしゃると思います。そんな方にぜひおすすめしたい、あの日展さんのサービスが実は始まっています。これ毎年おなじみですね、日展セレクトパックサービスというのがありまして、今年2017夏と題しまして、7月26日からも始まってるんですね。であと9月30日までで間違いないですか。
はい、
はい、でいくつかあのタイトルがあるんですが、その中の一つにあのテレビデイジーセレクトというのがあります。でご存知ない方のためにちょっとまあ皆さんご存知だと思うんですけど、一応このセレクトパックサービスというところも含めてご紹介いただければと思うんですけど、お願いできますか藤本さん。
はい、セレクトパックというのはダウンロードサービスというサービスと並行して行っている期間限定のサービスです。ダウンロードサービスというのはお持ちの SD カードないしは CF カード、これはつまりプレクストークでバックアップを取れる媒体のことなんですけれども、これに、日本展示図書館がデータを入れてお送りしますよというものなんですけれども、その中で何を選んだらいいかわからないなと、しかもカードも 4GB とか 8GB とか大きなものいろいろあるのにもっとたくさん入れてもらえないかなというような声を受けて、期間限定でスタッフが図書のタイトルを選んでこちらで用意したものをワッとパックとして入れますよというのがセレクトパックです。夏と冬にやっているのが例年で、今年も7月の26日から行っているということなんですけれども、今回は5つ種類を用意して、皆さんにそのパックを提供しているという状況です。
はい、あの具体的なその書士まで説明するとちょっと時間がなくなってしまうので、そのパックのその何でしょうか、そのどんなやつがあるのかっていうのをご紹介いただければと思うんですけど、テレビデイジーと他ですよね。
セレクトパックの種類は、全部で5種類ございまして、まず1つ目がサピエベストリーダーセレクト。これはサピエ図書館で配信されているデイジーデータのうち人気のある図書を、セレクトしたもの。2つ目が、この本はこんな賞を取っていたセレクト。こちらは江戸川乱歩賞ですとか歴史時代作家クラブ賞などいろいろな賞がありますので、その賞を取った作品を、集めたもの。3つ目がいい旅見聞録セレクト。こちらは旅のご提案と家にいながらも旅に行っているような気分に浸っていただきたいというような本を選びました。そして4つ目が話題先取りセレクト。こちらは、完成した図書は貸し出し開始まで時間がかかりますので、その前にもう完成してサピエで配信されてますよという新刊図書を、ご紹介したもの。そして最後に、今回特集していただきましたテレビデイジーのセレクト。こちらは、テレビデイジーの中からおすすめのものを集めてご紹介しております。
はい、ありがとうございます。ということでここでちょっと一つテレビデイジーのことでインタビューの事前の打ち合わせになかったちょっと意地悪な質問をしてみたいと思います。それぞれの方々に一つずつテレビデイジーのこれまで日展さんが出しているものを一冊選んでおすすめの解説文みたいなものをつけていただけるとしたらどのようなものがあるかをちょっとご紹介いただける助かる。清木さんいかがですか。
基本的にですね、この元々このテレビの音源を撮ってるのは私と制作部の和田がですね、自宅の、レコーダーで録画してるんですね。
そうなんですか。
で、図書館にも一つあるんですけど、3箇所で一応取り合いっこしてるんですね。ただ、やっぱりノイズが入っちゃうとか、はい、そういう場合があるので、あと録画に失敗をするとか、
はい、
だからお互いその保険をかけながら、それですから、一通り大体見てるんですよ、番組自体は。
はい、
で、その中で、まあ、あえて、これはって言うんであるならば、そうですね、連続テレビ小説ですかね、朝の。 で、まあ、最初はですね、半年全部やると150話ぐらいあるんですけども、これ全部撮るのはとても無理だよねっていうのがあったんですけど、やっぱり利用者さんの声からすると、テレビデイジーのことを説明すると、あ、朝ドラ？あ、大河ドラもあるんだよねっていうと当たり前のように聞いてくるんですよね。そうするとやっぱりあるべきものなのかなっていうので、で、まあその中で、ごちそうさんっていうアンさんっていう女優さんが演じたドラマがあるんですけども、あれがまあ150話ぐらいありまして、まああれが非常に自分の中では、苦労したという意味で、その音源を確保したという意味で、苦労したという意味で、まあちょっとこれをぜひ150話聞いていただきたいなというのが本音のところです。
はい、この番組を聞きの皆様、このようにご自宅での和田さんと正規さんの苦労があって、今回このテレビが日の目を見ている部分もありますので、ぜひありがたく、お聞きいただき、お楽しみいただければと思います。で、なんだかんだ言いながら正規さんが最も無難なところを持ってってしまったので、残されたモロさんと藤本さんが非常に途方に暮れてるかもしれないんですけど、まずモロさんからお願いできますか。
はい、私は、レファレンスは担当しているんですけれども、同じ、業務として書誌、図書を貸し出す際にこの本のタイトルは何で、シリーズ名は何で、誰が出ていてというような、そういう項目を登録する担当なんですね。で、このテレビデイジー自体も、まあ、初めての試みだったので、そもそもじゃあ何がタイトルで何がシリーズ名で、いわゆる本の著者のところには何を入れるかっていうのを一から考えた人間なので、大体やはりざっとは見ているんですね。で、その上で意外とちょっと伸びていないなというところですと、個人的にはスニッファー嗅覚捜査官、私自身が、まあ、警察ドラマですとか、まあ、推理小説等が好きだというのもあるんですけれども、このスニッファー嗅覚捜査官ですと刑事ものではあるんですけれども、どこかコミカルに描かれて、話が進んでいくものなので、阿部寛さん主演でちょっと面白く描かれているのでよろしいのかなと思っております。
はい、じゃあ藤本さんいかがですか。
はい、大河ドラマも捨てがたいけれどもこの時期はということで、精霊の森人というのが ありますけれども、先ほども少し触れましたけれども、これがシーズン 1,2,3 とあります。今テレビデイジーで用意をしているのはシーズンの1と2とありますけれども、実際に見てみると映画のような迫力で、主演も豪華、出演も豪華ということもあって、ぜひ皆さん一度見ていただければなというふうに思います。
はい、ここまでテレビデイジーの魅力をこれでも変わってくらいいっぱいこのご紹介してきたわけですが、ところが注意点がございます。例えばもう日前さんそろそろ閉まっちゃうから、サピエでダウンロードしてこようかなとか、そういうふうにスタンバイされてる方もいるかもしれないんですが、これについては実はサピエでは利用できないということがあります。ここら辺も含めてぜひ注意点をご説明いただければと思うんです。これ藤本さんになりますかね。ごめんなさい、どちらでもいいです。
じゃあ私の方から、まずですね、今現在そのサピエ図書館にはその目録情報もそれから、音声データもアップもされておりません。で、今のところ当面その予定もございません。で、その理由の一つとしましては、我々日本展示図書館としましては、その NHK さんだけではなくて、これからその民放の方もですね、広げてその交渉していく中で、インターネットで配信をしていますよとか、その複製も可能ですよってバンバンやってるっていうことになっちゃうと、ちょっと交渉が非常にやりづらくなるんではないかっていう、まあその辺の危惧がありましたので、まあ当面はちょっと直接うちの図書館に利用登録をしていただいて、その方だけに、提供するっていう形をちょっと取らせていただいておりますね。
はい、ではその実際に問い合わせの窓口となるところは藤本さんのところになりますよね。
はい、
電話番号とかのご案内をねいただいてもよろしいでしょうか。
はい、日本展示図書館図書情報課の電話番号03-3209-2442、直通番号です。
はい、03-3209-2442番、 こちらまでお問い合わせいただければと思います。またこのインタビューでお届けできなかったご不明な点とか質問したい点とかもありましたら、ぜひこちらも合わせてお問い合わせいただければと思います。それでは名残惜しいのですが、このインタビューコーナーもいよいよ終わりが近づいてまいりましたので、最後に皆様から一言ずつメッセージをいただいて、このコーナー終わりにしたいと思います。まず正規さんからお願いします。
はい、テレビデイジーですけども、シネマデイジーよりも利用が多く、非常に期待をされているコンテンツだと思っております。これからもですね、まあ、迅速に、毎月ですね、新しいものをどんどん提供していこうと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、諸さんお願いします。
はい、このテレビデイジー、まあ、特にこのタイトル等が決まっていなかったとしても、こういう感じのデイジーありますか、例えば時代劇がいいんだ、警察ものがいいんだ、そういう形でもお探しすることは可能ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい、藤本さんお願いします。
東京高田馬場にございます日本展示図書館ですけれども、全国の方からご利用いただいております。お電話だけで、利用登録をすることができるので、テレビデイジー聞いてみたい、いやしかしと足踏みしている方もですね、ぜひ受話器を取って、お電話していただければと思います。ご利用の登録から、今諸が申し上げたように図書のご案内まで、ご相談受けたまっております。
はい、ということで、またここで、打ち合わせない、ちょっとイレギュラーなものを一つ盛り込みたいと思います。実はこの席に、今年の4月からですね、日本展図書館の館長をお務めの長岡先生、長岡秀治先生が、実は同席しております。長岡先生、最後にこのテレビデイジーの宣伝とかも含めまして、リスナーに一言最後いただければと思うんですけど、お願いできますか。
はい。テレビデイジーについてはもう3人の職員が、散々宣伝をさせていただきましたので、皆さんよくご理解をしていただけたんじゃないかと思います。これからどんどんコンテンツが増えていくと思います。ぜひこれを利用して、聞きも逃してしまうテレビ番組とかですね、あるいは、いろんな事情で聞けなかったようなテレビ番組楽しんでください。ちゃんと解説がついていますから、私たちでもよくわかります。ぜひ皆さん利用してください。よろしくお願いします。
はい、長岡先生確か時代劇が好きだったような印象があるんですけど、
かげろうの辻ね、はい、あれは居眠り上寝の最初の方の確か、タイトルだったと思いますけども、ね、これからもっともっと増えていくといいですね。私もどんどん聞きたいと思ってます。
はい、ということで本日は日本展図書館の4階のスタジオにお邪魔しまして、この度日展さんが昨年からですね、日展さんが取り組まれているテレビデイジーについてご紹介をしてまいりました。長岡館長、正規さん、それから諸さん、藤本さん、どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
テレビデイジーについて詳しくは社会福祉法人日本展示図書館図書情報課、電話 03-3209-2442 までお問い合わせください。なお、日本展示図書館は8月11日から16日までは夏季休館となり、その前後は窓口の混雑などが予想されるため、ご依頼をいただいても多少お時間をいただく場合があるようです。ご希望の方はどうぞお早めに。以上、NHK の番組をデイジーで楽しもう。テレビデイジーにはデイジーの新しい魅力がいっぱいでした。